はようございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日も神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。今日の御言葉は、アザルヤが王となり祝福をいただきますが、罪を犯し皮膚病になってしまうというところです。ここから神様は何を教えていらっしゃるでしょうか。今日の御言葉を一緒に聞いていきましょう。
列王記第2、15章1節から22節。イスラエルの王ヤロブアムの第27年に、ユダの王アマツヤの子アザリヤが王となった。彼は16歳で王となり、エルサレムで52年間王であった。彼の母の名はエコリアといい、エルサレムの出であった。彼はすべて父アマツヤが行った通りに、主の目にかなうことを行った。ただし、高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり、香を焚いたりしていた。主が王を討たれたので、彼は死ぬ日までチャラートに侵されたものとなり、隔ての家に住んだ。王の子ヨタムが宮殿を管理し、この国の人々を裁いていた。アザリヤのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。アザリヤが彼の先祖たちと共に眠った時、人々は彼をダビデの町に先祖たちと一緒に葬った。彼の子ヨタムが代わって王となった。ユダの王アザリヤの第38年に、ヤロブアムの子ゼカリアがサマリアでイスラエルの王となり、6ヶ月間王であった。彼は先祖たちがしたように、主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させた、ネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかった。ヤベシの子シャヌムは、彼に対して謀反を企て、民の前で彼を討ち、彼を殺して、彼に代わって王となった。
ユダの国ではアザルヤが王となります。アザルヤは父であるアマツヤが行った通りに、主の目にかなうことを行っていながら、高きところを取り除かなかったと言われています。つまり、一方では神様に従って素晴らしいクリスチャンでありながら、一方では偶像礼拝をして、加担して高いところを取り除かないでいたために、民がそこで生贄を捧げたり、香を焚いたりする、そんな礼拝の場所を与えてしまっていたのです。第二歴代史26章を見ると、ウジヤという名前でこのアザリヤが出てきますが、彼の勢力は並外れて強くなったとか、彼の名は遠くまで鳴り響いたと書かれています。それほど彼は祝福されていました。しかし、その裏にはゼカリヤという助言者がいたという秘密があったのです。神様に立ち返らせてくれる、助言をしてくれるゼカリヤがいる間は守られていました。しかし、ゼカリヤが死ぬと、アザルヤは自分の名声のために傲慢になり、不信仰になってしまいます。ちなみに、ここで言うゼカリヤは、8節のところにあるイスラエルの王になるゼカリヤとは同姓同名の別の人物です。別の助言者ですが、この助言者であるゼカリヤゆえに、彼は信仰を保つことができていたのです。その不信仰になったアザルヤに対して、祭司たちは注意をしました。そんな祭司に対しても、アザルヤは怒りを燃やしてしまったのです。そのため、神殿の人々が見ている前で、アザルヤは神様に打たれ、サラートという皮膚病になり、一生苦しむことになってしまいました。このアザルヤの姿から、今日は二つのことを学んでいきたいと思います。一つ目は、アザルヤはゼカリヤという助言者のいる間だけ正しく歩むことができました。信仰を持ったばかりのクリスチャンは聖書を読んでもよくわからないので、信仰の先輩から教わったり、 牧師先生に聞いて聖書のことを教えてもらったりします。それは聖書を間違って理解しないために大切なことです。でもずっと人に頼っていたら、その人がいなくなったり聞けなくなったりすると、聖書を読んでも何が正しくて何が間違っているのか判断できなくなってしまいます。せっかく聖書があっても、何のために聖書があるのかわからなくなってしまうのです。また人にばかり頼っていると、その人も人間ですから間違って教えてしまうかもしれません。ではどうしたらいいのでしょうか。神様は聖霊なる神様を送ってくださいました。つまり聖霊なる神様を通して、神様は御心をはっきりと直接教えてくださることができるのです。アザルヤは人にばかり頼りすぎてしまいました。私たちは今、神様に直接聞いて神様から答えをいただく必要があります。神様は死んだりいなくなったりはしません。間違えることもありません。何が正しいことなのか、神様がどう教えているのか、何が罪なのか、すべて教えてくださいます。毎日聞くことだってできます。何か聞きたいことが起きたら、その時にすぐに聞くこともできます。人に頼るのではなく、直接神様に聞いて、いつでも祝福をいただけるような正しい道を歩んでいきましょう。また今日教えられる2つ目のポイントは、アザルヤの一つの罪は傲慢でしたが、それはこの列王記には書かれていません。列王記に書かれているのは、高きところを取り除かなかったということです。それをこの列王記の著者は言いたかったのだと思います。アザルヤの父アマツヤもそうでしたし、第二列王記には同じこの高きところを取り除かなかったという言葉は、王が生まれるたびに何回も何回も繰り返されて出てきます。それは罪の根っこを取り除かないために、先祖代々繰り返されている罪であることがわかります。罪は繰り返さないために、ある時に根っこからすべてを取り除く必要があるのです。そうしないとまた繰り返して罪を犯してしまうからです。あなたはどうでしょうか。一度罪だと分かっていた、悔い改めなくちゃいけないと分かっていた、だけど一度悔い改めはしたけれど、またその罪を同じように習慣になってやってしまう、そんな罪はないでしょうか。根っこから取り除くためには、その習慣を変えなければいけません。習慣を変えるためにはどうしたらいいのでしょうか。神様に聞いて、その根っこを取り除いてみませんか。また自分は拝んではいない、そういうつもりでいるけれども、先祖代々伝わっている偶像をその家に持ち続けているということはないでしょうか。もしもあなたがその先祖代々の偶像を持ち続けているならば、それはあなたの代で終わらず、子孫の代に持っていってしまうことになります。祝福をいただくためにはどうするべきでしょうか。神様に聞いてみてください。そして今日一日、罪から離れ神様の祝福をいただく一日となりますようにお祈りしています。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない愛の。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として 世界中の賞賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。